聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。
こんにちは、林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタク、オーバーホティのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ。
こんな話簡単には聞かせられません。
もう聞かないでって言ってるのに世界中で聞かれちゃってるんだから、すごいですねこの番組は。
すごいよね、ドイツにアジアにと至るところからメッセージが来ます。
もうチェコにイタリアにですね、
はい、
もう私たちも腰を抜かしっぱなしですよ。
本当立てないぐらいですね。もう
すいません、もうあわあわしながらの生放送、いや生じゃないんですけど
収録ですよ、ごめんなさい、ね、
調子に乗っちゃった、はい、今日はね、
はい、
とっておき、
うんうんうん、
とっておきの内容でお送りしますよ、
うんうん、もうゴールデンウィークやしね、
ゴールデンウィークだしね、もうねスタジオの中ね、
うん、
すごいことになってますから。
今パッて見た感じで4人人がいて、それ以外にもいろんな物体がたくさん並んでますね。
物体がね立ってますからね、机の上に。
もういきり立ってますね。
もうそそり立ってますからね
聞かせられないラジオ、この番組はワイワイ貿易の提供でお送りします。
この後は今週のテーマ、
お前が聞かせられないラジオをやったんだな。
聞かせられないラジオじゃありません。
ネタは上がってんだ、排除しろ。
だから聞かせられません。
おふくろさん今年還暦だそうじゃないか。泣いてるだろうなどうだ、そろそろ聞かせてみないか。
聞かせられません。
もう悲しませるのはよそうや。
だからだんだん聞かせられません。
メッセージたくさん頂戴しております、
はい、
なんといっても私たちツイッターデビューも果たしておりますので、
そうですね、
ツイッターを通じてまたリスナーの皆さんに増えていただいている、なんか日本語は変ですけれども、アカウントはアットマーク聞かせられないすべて小文字、ハッシュタグはシャープ聞かラジでお願いいたします。
聞かラジの D は DI となっております。
あ、そうそう、聞かラ D。
噂によると、あの未来の村山さんは今社外にいるらしいじゃないですか。
ほう、よくご存知で、
今
日はですね、はい、佐世保にありますイオン大東ショッピングセンターから生放送がございまして、
ええ、
未来の村山は今佐世保にいるはずです。
そうですか、はい、ワイワイ貿易のお膝元佐世保にいる。
あ、佐世保聖地、佐世保に、
はい、そこからツイッターでねつぶやきますんで、は
い、
ぜひ
つぶやきますよ、
フォローしてください皆さんも。
ラジオネームキープナインさん、
ありがとうございます。
久々に本放送が聞けました。
お、
普段 iPhone でポッドキャストで聞いておりますと、お二人がどれだけ濃い話をされていてもある意味無感覚になっておりましたが、うん、実際に改めて AM のこもった音で聞いてみますと、この番組がここ長崎発の民放ラジオ番組として1年以上も放送され続けていることの脅威を強烈に感じました。ラジオネームホワイトダックさん、
はい、
こんにちは。
こんにちは。
千葉からポッドキャストで毎週楽しく聞いてます。私は昭和36年生まれなので、お二人よりちょっと年上ですが、それなりにオタクだと自負しております、
うん、
先日プレゼント当たりました、クローズのマグカップ。本放送が聞きたくても聞けない千葉県民なのに、プレゼントまで送ってくださり大変恐縮。今度モンティパイソンを特集してください。
あ、モンティパイソンね。
ラジオネーム名パパさん、先だってはルーミックワールドの特集の時、私のメールを読んでいただきありがとうございます。村山さんが濃いヒラリストと知ってとても嬉しく思います。私は岡山在住ですが、父親は長崎人ですので、そちらは私の田舎にあたります。あは、予想の茶碗蒸し場食べたかと、
ね、他の人は吉宗って読むてやもんね。
あ、
結構ね、
八代将軍ね
そうそうそう、漢字石やけんね。
予想って言うとですよ、
茶碗蒸しの老舗ですばい。
他にもですね、東京の片隅で聞いてらっしゃるもうすぐ高校2年生さんは、うん、修学旅行で長崎に行くことになりました。
あ、本当。
自由行動の際は、うん、模型の月をかか長崎模型センターに行こうと提案したところ却下されてしまいました。
ダメだよそれ。
ハウステンボスには行けるんで、ワイワイ貿易に意地でも行こうと思っています
月岡のおばちゃんは驚くやろ、修学旅行生訪ねてきたら、ね。
それからラジオネーム宮下さん、
はい、
造形集団海洋堂2拝聴しました、
はい、
ガレージキットの話燃えました、
うん、
この方はアスカとかエヴァの量産機とかを作ったそうです、はい、ワイワイ貿易の尾形さんのコミケに学生時代は参加していましたよと。そうです。ラジオネームおかげんさんもいつもありがとうございます。
ありがとうございます。
さて、
はい、
この次は、この後は 緊急企画 NBC-UC の会霊界レポート。霊界っていうとなんかこう幽霊の霊界みたいな、
角田二郎の世界みたいですけど、そっちじゃない、
恐怖新聞って感じ。
いつもあるのの一回っていう意味ですね霊界、はい、
あえて説明するとかえってややこしいです ね。ところで NBC-UC とは、 NBC-UC とは長崎ブロードキャスティングカンパニーユニバーサルセンチュリーの略である。平たく言うと NBC 社内のガンプラサークルだ。会員たちは社内や家族の冷たい視線に負けず、今日もニッパー片手に組み立て簡単 HGUC 制作に取り組むのだ。
村上さんよだれ垂れてるよだれちょっと仮面ライダー風にやってみたんですけどね、
ちょっと興奮しすぎてよだれが本当にマジで出てきましたけれどもね
写真撮っとこうか、
はい、今日は NBC-UC の会合をラジオでやっちゃおうということなんです、ね、
安心。いつもこのスタジオ我々2人ですけど、今日は4人ですからね。
ご紹介しましょう、はい、まずは NBC 美術班、はい、Y 君です。
あ、どうも
どうもよろしくお願いします。
こんにちは。
美術班というのは何するかと言いますと、放送局テレビ局ですから、いろんな文字テロップとかを作ったりとか、番組タイトルを制作したりとか、まあ、いわば美術の世界のプロですから。
いやー、これはね、彼が作るプラモデルには非常に期待できそうですね。
しかも定評がありますから、
しかもね、ございません。しかも Y 君は高校時代、はい、あの福山雅治さんと友達だったというナイスが、
お、
はい、
しかも高校時代は福山よりモテ取ったとやろ。
はい、
入ってきた。
いやでも自分だけ言ってるんですけど、
あ、
多分そうだと思います。
全
部嘘です。
そしてもう一人スペシャリストをお迎えしております、はい、テレビのディレクターの M 君です。
どうもこんにちは、ディレクター M です。
これは私が担当しておりますアップルという番組のね、制作のディレクターで、かつてあの九州ネット番組でガンプラを作りになるプロのモデラーの方がいらっしゃるんですが、その方を追いかけたドキュメンタリーも制作されました。
すごい。
なんですかこのまま。
ちなみに上司の理解はほとんど得られなかったという噂を聞いておりますが、
上司どころか今日はもう昼から休みにして自ら住んで番組出てます。本当にいいのかなと、
はい、今日は代休を取ってラジオに出演していただいております。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
ということで、はい、NBC-UC、うん、NBC ユニバーサルセンチュリー、まあ、平たく言いますとですね、まあ、NBC 社内のガンプラサークルで、今日も私たちがこれまでに作った作品が机の上にずらり勢ぞろい並べられております。
結構これまでに何回も開いて作ってきたんですね、こうやってたどると、うん、
最初の課題は Y 君何でしたっけ。
多分ザクですね。
違うと思うな。これじゃないかな。
いや、これ2回目です。
2回目かな、
はい、
水陸両用でズゴック作ったの2回目らしい。
ズゴックは2回目、1回目はザクでした
か。1回目はね、ザクを作りましたよ。
あー、なるほど。これ林田アナウンサーがですね、はい、今日は量産型ザク緑色を持ってきてます。
僕は20年ぶりぐらいにガンプラを作った最初の作品が確かこのザクだったんですよ、
うん、5年ぐらい前かな。
5年なるかな、4年、5年ぐらいですね、
定かではありませんが、私はシャア専用ザクをね、
はい、
制作しましたけれどもね、そしてじゃあ第2回がズゴックでしたっけ、
ズゴックですね。
この番組でもね挑戦しましたけれどもね、
以来ずっと作ってきてますよね。
はい、まあ3ヶ月に1回ぐらいのペースでね、私たちも非常に忙しい勤務状況の中、
はい、
寸暇を惜しんで、
ええ、
紙ヤスリを手にし、
ええ、
ニッパーを手にし、
ええ、
デザインナイフで時には指先をザクってやりながらですね、
そうですね、家族に白い目で見られながら、
見られながら
塗装しながらね、
歯を食いしばって、これまでガンダムのプラモデルに相対してきたわけです、
この人数も会合としては増えたり減ったりを繰り返してますね。
M 君一番多い時、
一番多い時は十何人いたと思うんですけど、
いたよね、
ずらっと皆さん作ってくるってことがありましたが、
だ
いたい今この 3,4 人ぐらいが、まあ、いつものメンバーになってきましたか。
そこへ行くと M 君は久しぶりの参加になりますね。
僕は多分1年ぶりぐらいです
ね。1年ぶり
元気だった。
僕にも1回目いなかったですからね。僕はあの地獄からの参加です、
ね、うん、
で毎回課題を決めてるんですよね。
そうなんです、
うん、
やはりですね、我々放送マン課題が決まらないと制作になかなかですね、
課題と締め切りが決まらないとね、そうそうそう、作らないんだよね、
取り掛かれないんですよね、
え
ーえー、今回の課題は、新製品 HGUC ザク F2 であります、はい、HGUC について今一度、まあ、説明を簡単にいたしますとですね、うん、HGUC ハイグレードユニバーサルセンチュリーの略でございますけれども、アニメ機動戦士ガンダムのシリーズのうち宇宙世紀を舞台にした作品に登場するモビルスーツを144分の1スケールで発売したバンダイのプラモデル、
うん、
はい、まあ、ですから例えばガンダム00は西暦のお話ですので HGUC には含まれないわけですね。
あ、そうなんだ、
うん、
なるほど、
まあ、いわゆるあのファーストガンダムとか、あ、逆襲のシャアとかその辺のモビルスーツが主に発売されているということになっておりますですね、う
ん
う
ん、値段でいくと大体どれぐらいか、3000円ぐらいかな。
いや、そんなにしませんよ。
もっと安いか、
うん、だって600円から1500円1800円ぐらいの価格帯が多いんじゃないです か、ね、だから3000円は MG でしょ、
うん、ゴールデンウィーク期間中はぜひね、お父さん方ももう一度このガンプラに挑むというのはいいと思いますよ、
うんうん、そうなんですよ。ぜひね、ガンダムのプラモデルを皆様のホビーに推奨したい、
うんうん、なぜ教会にも行ってほし
いですね。なぜかというとですね、
はい、
私日本の男性のレジャーとして最も安価なレジャーじゃないかと思ってるわけですよ。
いろんな遊びがありますからね、
700円で1週間楽しめるわけですよ。
てっきりながらね。
しかも、
ええ、
作ってる間お父さんがお家にいてくれるわけですよ。
おこもり系のレジャーですね。
ね、飲みにも行かないゴルフにも行かない、うん、うちのお父さんガンプラ作ってる、
うん、
でも家にいる、
うん、
1週間に700円しか使ってない。
でも声かけると怒られそうですけどね、子供さんにしてみるとね、
ちょっとね、
黙って話しかけんなさいとか言って。
そんな時はみんなで一緒にガンプラを作れば、あ、ね、あの家庭内にこう紙やすりがシャッシャッっていう音だけこう。
どんな家で
小豆洗いみたいな感じ、では先に話を進めていきたいと思いますが、はい、うん、今回の課題は HGUC ザク F2 であります。ザク F2 と言いますと、これはまあちょっとマニアックな話になりますけれども、 OVA ですよね、機動戦士ガンダム0083、
うんうん、
あれに出てきたザクだもんね、
はい、はいってみんな言ってるんだけどね、うん、この反応はみんな見てないよ。村山さんもちろんご覧になった。
まあ当然でしょうね、
うん、
OVA のなんていうシリーズになるんですか。
機動戦士ガンダム0083、はあ、はい、はあ、0083です。
これ0083とか言わないんですか。
ああ、どうなんかね、0083って言った方がかっこいいのかな。
うん、0083ですよね、
うん、
通常はね、
00は英語で83は日本語なんですね。
今日は どうしたんです、細かいですね。
あ、ごめんごめんなさいごめんなさい、
あ、考えたこともなかったです、
うん、そうね、
いいんですよ日本人は、うん、混ざってて、ね、で、ザクというのは、うん、そもそもこのザク1、
はい、
旧ザク
が
出発点でございまして、
ね、
はいはい、何でしたっけ、最初の機動戦士ガンダムの中では、うん、ガデムが乗ってたんですね。
そうですね、う
ん、
ガデムの、
あ、さすが
M、はい、
旧ザクタックル、
旧ザクタックルですよね、う
ん、これでも一瞬しか出ないんですよね実はね、ファーストの中ではね、
うん、一瞬しか出ないですね、う
ん、だけどえらい人気なんですよね、うん、
ですよね、この緑と青のツートンカラーがね、
うん、
なかなか印象的でございましたですね、
うん、
でその後、まあ、いわゆる量産型ザク MS06F ですよね、
いわゆる緑系統の、ね、
緑系
ね、
量
産型ですね、
シャアが乗っているのが MS06S、はい、でその後MS06F2 が出て、
はい、
最終的にはポケットの中の戦争に出てきた MS06FZ に進化していくと、
よう、何もミランデペラペラペラペラ、あんたいい言うね。
素晴らしい。
皆さんこれ、あの全部暗記してますから彼はね。
暗記じゃなくてこれは基礎知識ですよね。
素晴らしい、
ワイ君ね、
うんうん、まあね、うん、そこまでこうペラペラは言えないですけど、まあ見ればわかりますね。
見れば、
はい、ワイさんもバッチリですかその辺は。
まあ、見ればわかりますね。
素晴らしいですな。
それでは今日は我々それぞれがこの新製品 HGUC ザク F2 を製作してきておりますので、30秒間のジングルの間にそれぞれ用意したいと思います。ではどうぞ。
合言葉は聞かせられないラジオ。
な、何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ？
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ？
聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
え？
それでは、俺の F2 スーパー見せっこタイム！
イエーイ！
はい、改造してきた人。
はいはいはい、多少改造しましたよ。
あ、そうですか。
今回このあれですよね、F2 に関して言うと、うんうん、あのジオン仕様と連邦仕様とあったんですよ、
うん、あ緑のと白いのとね、うん、2つありますよね。
で村山さんがね、あの月岡でジオン仕様買ったでしょう。そう、だからもうね、月岡にはジオン仕様がなくて僕は買いに売り切れさんだから連邦仕様私は買いましたので。
そうですか、
はい、はい、私のじゃあマスク出しますね、
では、はい、林田アナウンサーが作成しました。
ちょっとねこれね、肩ショルダーを尖らしてしまったので、少しちょっと慎重に取り出さないといけないですけど、
ちょっとこれは肩の3つのトゲトゲがちょっと
鋭利になってるでしょ。
尖ってますよ、
はい、おもちゃなので子供さんも扱いになるんで基本的にこう尖ってないんですよね。なのでここのショルダーの、あの尖っているスパイクを、うんうん、あの改造される方が多いんですが、私も今回はですね、あのことぶき屋のパーツを使いまして、はいはいはい、モールドを使いまして尖らせてみましたよ、はい、
ちょっと触ってよかですか。
よかですよ。今回の改造点はですね、まず定番でありますモノアイをことぶき屋の丸モールドプラスウェーブの H アイズ、そして定番改造ショルダースパイクをことぶき屋のとんがりスパイクパーツに変えております。
なるほど。
そして背中のランドセルが少々寂しかったので、ウェーブの小さいバーニアパーツとことぶき屋の角モールドを追加しました。
あ、本当だ。
で前だれ部分の穴にアルミパイプを挿入しております。
あ、これだ。
そして仮組みして塗装するためにバラしておりましたら、肘の部分の関節を固定するためのダボがパキンと破損してしまいました。
ありがちね。
0.3mm の新チューブを通して固定をしております。その他塗装のポイントとしましてはですね、タミヤのデッキタンをベースにしまして、デザートイエローでシャドウ風に吹いております、うん、つまりエアブラシで吹いてるわけですね、うん、それからあの面倒くさかったんで改造したショルダー以外はサーフェイサー処理はしておりません。でまだあのね、墨入れとかあのデカール処理は残したまま、まだ未完成で、うん、会社に持ってまいりました、うん、
あ、なるほど、はい、すごい、すべてコンパクトに説明できるように文章にまとめて
きています。ちゃんとメモをしてきました私、はい、どうですかマスター、私の今回の出来は。
今回かなりですね、塗装を含めて頑張ってらっしゃいますね、うん、
はい、おととい3時半ぐらいまでやってましたね。
そうですよね、
本当に白い目で見られましたね。
ちなみに、次の日のアップルは朝何時集合だったんですか。
7時半打ち合わせでしたね。その日は
3時間睡眠、
眠いけどさ、眠いって言っちゃうとなんで眠いんですかって言われて、ガンプラ作ってましたって言えないじゃない社内的にはさ。
言えませんね。
まあ、なかなか、自信作に仕上がりましたよ今回ね。
これは頑張って
ます、ね、いい感じの色ですね。
もう、はあ、見てみましょうか。じゃあ次の人、
ね、
は
い、次は私も、はい、連邦軍からなんで。
おすごい、
かなり、
あ、やっぱうまいな。
かなり汚してます。
はいはいはい。
このポイントはどこにあります。
基本的にはまあノーマルに作るのがポリシーなんですけど、今回冒険して、かなり汚しを、もう筆処理だけですこれは。筆で汚してます。
あ、筆で、
はい、
なるほど。まあ、頭はアップリケアーマー装着タイプでございますね。
はい、まあこれが基本、やっぱり基本ですね。
これは
で、まあテーマとして、まあ砂漠地帯で5年ぐらい使用したザクというテーマがありまして、
素晴らしい。
もうちょっとこの
ジオラマ仕様ですね。これ
ってところがポイントですね。
くたびれた感じが、ね、やれ感が漂っていますね。
うまいな、足のところなんかのこう汚しの具合が本当に絶妙ですね。
なんかこう砂漠地帯でね、こう朽ちてきた雰囲気が出ていますね。
で膝下のところにミサイルを出すためのほらパーツがついてる
みた
い
な。ミサイルポットね。
コロナ禍のミサイルが赤なんですよ、うん、これちゃんと塗り分けてますね、
うん、塗りましたね。
あ、めんどくさくて塗ってないんですよ。これどうやって上手に塗れるのこれ中の赤って。これくぼみじゃないですか。
私などはね、もう最初から作るのめんどくさかったんで、うん、組み立ててもいないですねそれ。
ああもうつけない最初から。
もうつけなかったですね。
これは重要なパーツでしょこれ。
あ、そうですか。
ちょっと作んないと。
この赤渋いよね。
そうですよね、
赤の濃い色ですけど、このやっぱ赤が効いてるな、さすが美術さん。
いえいえ、
さあ美しい。
そしてテレビディレクター、テレビだって、テレビディレクターの M 君。
はい。
はい。あ、はい、こちらは、グリーンですね。
そうですね。はい、僕はもう、ちょっとね、仕事が立て込んで、いつも毎日立て込んでるので、う
ん、
もうお手軽仕様で、
色
も
塗って
ないです。あ、色
塗ってないのこれ。
塗ってないです。
色塗ってないの
ですけど、タミヤのウェザリングマスター、ー3色セット。
触っていい、触っていい。そうそうそう。
あ、本当だ、うん、これは色を塗っていない。で、あ、でもほら、肩のショルダーの合わせ目はちゃんと消してますね。
一箇所だけです。接着剤もそこしか使ってないです。
そうですか。
これは、いや、やっぱり今のバンダイの技術の凄さだね、これは。
そうですね。ぜひね、皆さん、ツイッターで映像を配信しますので、見てほしいんですけれども、 丁寧に組み立てれば、ええ、色を塗らなくてもプラスチック成形のままでこれだけの再現度を誇るというですね、う
ん、そうだから一つのランナーにいろんな色のパーツが、うん、あのもう一枚物になってんですよね、うん、これが最近の本当にガンプラ違うところですよね。
そうですね。いや M 君、はい、これは色を塗ってないって聞くとびっくりしちゃいますね。
本当ね。
しかしこれはね、あの要するにシンナーを使ってないわけでしょ全然。
そうですね、
作るまでにね、うん、ということはプラモデルを作る上で匂いで嫌がられることがすごく多いんだけれども、いや全国のお父さん、うん、もうシンナー使わないでもプラモデル作れるわけですよ、
う
ん、
タミヤのウェザリングキットはもうあの安くありますから。
そうですね、
ちょっとチョークみたいなイメージですよね。
そうですね、こすりつける
だけでこうなんか汚れたようなイメージが作れるんですよね。
それいくらぐらいですか、
これ。でも僕1年ぐらい買って立つんで初めて使ったの。
戦車とかでよく使ったりします
よね。そうですね、あのミリタリー系のやつですよね、うん、スケールモデル、は
い、素晴らしい、
うん、はい。
さあマスター、
あ、私はですね、
はい、わー、いかがずデカール貼るのうまいですね。
私はあのデカールを貼るのが至福のひとときなので
なるポージングね、
デカールとポージングね、なるべく手をかけずに作ることをいつもですね、うん、課題にしているんですが、うん、今回のザク F2 はとてもキット自体がよくできていたので、うんうん、これはねもう半日でここまで作ってしまいました。
半日で、
で色はね全部塗ってます。これはまああのガンダムカラーのスプレーが基本になりますけれどもね、うんうん、そしてあのちょっと実は失敗だったんですけれども、この左肩のショルダーのあたりとか、あと右のこの縦の部分ちょっとウェザリングしたっぽい感じになってるでしょ、あのブレンディングした感じになってるでしょ、
うん、あの塗装が剥がれたような、
剥がれたような感じになってるでしょ。実はですね、これあのガンダムカラーで塗装した後ちょっと修正をしたくて、うん、スティックタイプのペンタイプのガンダムカラーって言ってますよね、あの水性の、はい、あれでね修正をして、うん、でその後上からラッカー系の、艶消しスプレーをかけたら、あのね、そう水性部分が溶けちゃって、うんうん、で、はいはいはい、たまたまねこういう風なウェザリングを施したっぽいね、
うん、
風合いになったんですよ、
うん、
でこれ面白いなと思って、その上からさらにデザインナイフでカリカリこすってみたり、あの銀のハゲチョロ塗装をやってみたりして、うん、このような仕上がりになってますね。でモニオアイだってモノアイ部分はまあその H アイズと、うん、はい、それからバーニアパーツを使って、ここだけはですね、ちょっとディテールアップしてますけれども、基本的にはこれも無改造です、うんね、まあ、ツイッターでね画像を見てほしいと思いますけれども、
は
い、
写真も撮りましたんでブログ、ツイッターなどでねアップしたいと思います
よ、はい、アカウントはアットマーク聞かせられない、ハッシュタグはシャープ聞から D、 すべて小文字でお願いしたいと思います。ではこの辺で音楽をお送りしましょう。第 08MS 招待のオープニング曲、米倉千尋で嵐の中で輝いて。音楽をお送りしている間、スタジオ内ではスーパー撮影タイムが進行していました
いや楽しいもんね。
楽しいですね、うん、まあ、だからこう作って楽しい、写真撮って楽しいっていうね、うんうん、
今回のでも F2 っていうのはとにかくあの合わせ目処理がいらないし、うん、バランスがいいですよね。
もうね本当にね、左肩のショルダー部分だけなんですよね、消さなきゃいけないのはね、
うん、
うん、
で最初の辺のザクと比べても、あの肩の関節の作り方が違っていて、かなり可動範囲が広いじゃないですか、
うん、
だけどその、 あのおもちゃっぽさが見えてこないんですよね。
いやそうなんですよ、うん、それがねでも一つ問題でね、
ええ、
この F2 ザクすごくかっこよくって、ええ、だから昔発売されていた普通のザクと比べるとね、昔作ったね HGUC ザクがねかっこ悪く見えちゃうんですね、顔が大きくてね。
あ、なるほどなるほど、
うん、で、ちょっと前に発売されたザク FZ とは相性がいいんですよ、うん、体のバランスがすごく近いのね。
なるほど、
うん、ところがこの進化した順にちょっと並べてみるとですね、うん、あれなんか体のバランスが違うぞっていう、
微妙にね、
ザク1ザク2、F2、FZ と比べるとですね、
なんかスマートになったというか、
ヒーロー体型っていう
か、そうだね、昔の方がでも図太くてなんかがさつな感じはあって、それがいいっていう方もひょっとしたらいらっしゃるかもしれないけどね。
あなたはどう思いますか、ツイッターでぜひつぶやいてくださいね。 あっという間にエンディングの時間です。
Yeah.
あっという間にお別れの時間となってしまいました。
はい、
今週と来週のプレゼントですけれども、
はい、
よいしょっと、ワンピースのペアクッションとミニクッション各1個ずつ合わせて2個プレゼントします、
はい、
何のキャラクターが当たるかは到着までのお楽しみということでお願いしますよ。
はい、キーワード決めましょうか。
あ、そうですね、うん、ワンピースでいいかな。
よろしくお願いします。
お願いします。
ワイワイ貿易では25周年感謝祭開催中。店内に並ぶ感謝特化商品の数々、聞かせられないラジオを聞いての一言で嬉しい特典もありますよ。話題の低燃費少女ハイジ、ワンピース商品も続々入荷中。パソコン携帯でも購入できるインターネット通販もチェック。
この番組ポッドキャストでも配信中。詳しくは NBC ホームページをチェック。ウェブを通じてメールを送信することもできます。はがきファックスの宛先は郵便番号 850-8650 NBC ラジオ、ファックス 095-824-9999、 必ず聞かせられないラジオと書いてくださいね。さて、今日はゲストにお二人出てもらいました。残り時間あと1分となりましたが、ビュース班の Y 君、
はい、
ラジオ 初出演、はいはい、どうでした？
あ、緊張しました。ちょっと、なかなか喋れなくて
M 君は？
そうですね、僕も緊張しましたね。テレビに一回出たんですけどね、それとまだ違う緊張感があります。
またそのうち出てもらいたいと思います。
はい、
林田さん、
はい、
来週のテーマどうしましょうか？
来週はね、ちょっと声優絡みのテーマにしようかなと思って、あの声に燃えたというタイトルをつけてみましたよ。
なるほど、スーパーの声優ではなくて声を演じる方の
当たり前じゃないの。なんで声優の話すんのさ。
それもまたよしということでよくわかりませんが、来週は声優で盛り上がりたいと思いますので、メッセージもどうぞお寄せください。そしてツイッターの方もご参加お待ちしておりますよ。
聞かせられないラジオ、この番組はワイワイ貿易の提供でお送りしました。
お相手は
林田茂和と
村山仁志でした。それでは皆様、ラタ毎週。